STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は静内アイヌ語教室の菅原克義先生です。今日の放送はレッスン40、狩野芳美さんの伝承1です。
エチニサシヌヤ、菅原克義アリクレヘン。
エチニサシヌヤ、皆さんお元気ですか？三島美智です。菅原先生、
はい、
新年明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ、3月までですけれどもよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、先生、
はい、
アイヌでは新年を迎えるにあたっての儀式とかってあるんですか？
はい、そうですね、近年だと思うんですが、
はい、
実は私の住んでいる新日高町の静内地区でもありますけれども、アシリパノミという儀式があります。
はい、
で、まあ、これはもう言葉そのままなんですけれども、アシリが新しいで、パというのが年ですね。で、ノミというのが祈るということで、新年明けて1年間無事を祈る儀式というものがありまして、これらが多分各地でですね、行われるような、運びになってくると思いますね。ちなみに私の静内の場合は例年1月の7日に開催しております。
アシリパノミ。
はい、アシリパノミですね。
はい、
はい、
さあ今日はレッスン40、狩野芳美さんの伝承1をお送りします。
それでは今日の勉強を始めます。
はい、テキストをお持ちの方は4ページをお開きください。
はい、レッスン40、狩野芳美さんの伝承1ということですが、
はい、
静内地方に住んでいる狩野芳美さんというですね、まあ、絵描師というにはちょっと若いんですけれども、伝承者の方の、お宅にお邪魔して、収録したものでございます。
はい、
でここで簡単に、狩野さんのご紹介をさせていただくと、静内在住の狩野芳美さん、年代でいうと1933年なんですが、昭和8年生まれの方で、
はい、
この狩野さんがですね、幼い時に、祖母の芦沢亀さんという方から聞き覚えたものを、ここでご紹介したいと思います。さあ、それじゃあサントさん、
はい、
前回私の予想を裏切ってですね、非常にこう発音がいいと、
そうですね、褒めていただきました。
で今回はですね、狩野さんの覚えている早口言葉、これをですね、一度挑戦していただきたいと。
はい、これは早口言葉なんですか？
というか歌というか、まずは一度狩野さんの話している部分を聞いてみた方がいいと思いますね。格段にレベルアップしますよ。
はい、
覚悟して一度聞いてみてください。
はい、
それでは、うっぽうてんてん、うっぽうてんてん、ピシカンコータンコーケオラキピラタチューチュー、ピラタチュー、終わります。
へー、メロディーがついているんですか？
あるでしょう、ほのかなメロディーみたいなの感じるでしょう。うん、これはそのやる私から言うところの祖母、おふくろの方の祖母から聞いたもんですけどもね、その祖母も亡くなって久しく、娘であるところのうちのおふくろとか、その姉のおばだとか、その連中が 3,4 人ぐらいうちでなんかおしゃべりしてたんで、この人たちに聞いてみたんですよ。うっぽうてんてん言って聞かしたら、みんな身を起こして、お前どうしてそれ知ってんの？いや、どうして知ってんのって、あんた方のお母さんから習ったんだよ、言ったら、彼女らがもう忘れちゃって、これの意味を一つ教えてくださいって言ったらね、一番姉のおばがね、わしらも聞いたことはあるんだけども、意味はよくわからないと言うんですよ。確かその小鳥がね、崖の上かなんかの木の枝に止まってね、歌っているような感じだったんですね。で、まあ、うっぽうてんてん、うっぽうてんてんはその意味もない鳥の声かもしれんけどね、ピシカンコータンというのはね、周りの村と言ってると思うっていうのはね、ピシカンコータテコケウラキというとわからないね。そしてピラタチューチュー、ピラタチューというのは、ピラというのはマウタの こっちから見えるあの崖 の、
はい、崖のことですね。
崖の先端か頂上近くかの、ね、はいはい、生えてる林の木の枝に 止まってさえずっている鳥の声だろうと思うと、う
ん、なるほど。
うっぽうてんてん、うっぽうてんてん、ピシカンコウタンコウキュウラッキーピラターチューチュー、ピラターチューと言ったんだろうというね、うん、
なるほど。
このうちのおふくろの姉なるおばがね、はいはい、そう言って、しかしお前どうしてお前そんな知ってんだってね、年寄りが3人、4、5人でね、呆れてましたけど、僕の方が呆れたんですね。自分の親が言ったことなのでなんとまあと思ったんだけどね。
一回聞いただけではちょっと私っ覚えられなかったんですけれども
なるほど、
はい、
よかったらあの佐藤さん遠慮されないであの言ってみてください。
いいですか、
う
ん、できればあの2つぐらいに分けていただけると
あ、そうか、そうね、2つぐらいにね、はい、うっぽうてんてん、うっぽうてんてん、ピシカンコウタン、
うっぽうてんてん、うっぽうてんてん、ピシカンコウタン、
コウケウラッキーピラターチューチュー、ピラターチュ
ー、コウケウラッキーピラターチューチュー、ピラターチュ
ー。大変お上手でございますね
本当ですか、はい、先生また褒めていただきました。
そうですね、どうしてでしょう
あれですね、でもリズムに乗っていくのでやりやすいですね、
はい、後継者ができて大変嬉しく思います
あの期待を裏切るような展開になってきますけども、はい、
ご一緒にやりましょう最初からね、
はい、お願いします。
うっぽうてんてん、うっぽうてんてん、ピシカンコウタンコウケウラッキーピラターチューチュー、ピラターチュー。
うっぽうてんてん、うっぽうてんてん、ピシカンコウタンコウケラッキーピラターチューチュー、ピラターチュー。
やることないですよ。
いやいやいや、
上手にやられたらもう私の出番なくなっちゃうんですよ。
上手なんですよね本当にね、うん、じゃあまたハンチキサギ、
ハンチキサギハマテピューカネツワチアチリサケチンコヤコヤタカクルコピャッ。これはあの静内の親父の姉なるおばどのおばかから聞いた記憶にあるもんだと思うんだよね、
はい、ハンチキサギだけ静内。
そうなんですね。
あ、なるほどね。今度あの金田さん、このハンチキサギこれも同じように、
これちょっと難しそうだなって思いました、
は
い、
さっき、ね、ハンチキサギハマテピューカネトワチアチリサケチンコヤコヤタカクルコピャッぐらいなもんなんですね。
これは難しいですね
頑張ってみてください、
はい、
ハンチキサギハマテピューカネトワ、
ハンチキサニハマテピューカネトワ
チリサケチンコヤコヤタカクルコピャ、
チャシリサケチンコヤコヤタカクルコピャ。
そうですね、そんなもんですねハンチキサニハマテピューカネトワチアチリサケチンコヤコヤタカクルコピャ、
ハンチキサニハマテピューカネトワチアチリサケチンコヤコヤタカクルコピャ。いいですか、
いいで
いっぱいいっぱいな感じがあったんですけれども、
僕の出番なくてもいいんだ
はい、ということであの今回のレッスンのですね、例文1と2の模様をお聞きいただきましたが、
はい、
本当にですね私の予想をですね、
はい、
どんどん裏切っていただきまして、あのお褒めの言葉をいただいたという発音の練習の部分をですねお聞きいただきました、
はい、
で、この例文の1と2の中で、意味が分かる部分ですとかあるいは分からない部分というのがあるそうですが、今回は丸ごと覚えて練習してください、
はい、
でこの言葉を覚えた後にですね、亀さんの娘であるおばさんから、ピシカンコタン、これはあたりの村、ピラ、これは崖という意味だと教えてもらったそうですが、
はい、
基本的にその全ての意味を教えてもらっているわけではないということですので、これらは丸ごと覚えてしまった方が、
はい、
よろしいと思います、
はい、
でもう一点ですが、
はい、
テキストの中にあるカタカナ表記というのはですね、狩野義美さんの著書であるニーカップ静内地方のアイヌ語郷土史話随筆集、これによって、カタカナ表記を掲載しておりますので、
はい、
この点もご了承ください、
はい、
それではですね、この後また狩野さんの方の幼少からの体験談というものが入っておりますので、こちらもぜひお聞きください。
僕らやっぱりあの生まれた時はここだけども、もうここにいた時からすぐ感じたけどもね、我々に対する世間の目の冷たさ分かっております。ところが向こう行ってからは、ここもそうやしあっちってもそうだけどね、大人の とりわけ おばちゃんたち、おばあちゃんたちだから、自分たちの仲間2人3人5人と集まると、お得意のその言葉を駆使してね、そこに誰がそばに来ようが、いようが、いまいが関係なしに会話するんですよ。女3人集まれば何とやらで、これはやっぱりどこの社会もいつの時代も、それから何の民族もみんな同じだね、やっぱり見てるというのは楽しみにその会話するんです。しかし私は非常にやっぱり聞いておられんかったね。立ち止まって聞いたり、その耳を立ててる人の表情を見たりね、いろいろしながら、やめてほしい、やめてくれればいい、やめないんです。もちろんやめてって言ったこともないけどね、でも本当に40歳ぐらい近くまで本当にそういう気持ちでいやったしね。で、愛の文化なんていうものはやっぱり言葉をはじめ全て不浄なもの、汚いものだと思い続けた。本当に悲しいかな。そしてその思ってみたところで、愛の昨日からやめましたとか去年でやめましたというわけにいかないんでねこの命ある限り愛の民族であることは確かなんだけど、もう逃げ出したかった、嫌だった。ところがそのはずなのに、いつかこう気づいてみると、心の中で片隅でね、ポーテンテンポーテンテンピーカンこうやってるしね、はい、親父が神仏にその祈りを捧げてる言葉だとか、それが動作様子だとか、いろんなことがその心に浮かんできてね、季節してそのそこと対話をしてるような自分を見つけるというか、ね、気がつくんですね。それで言葉だけでもね、どのぐらい知ってんのかどうかは分からんけども、ちょっとメモしてみようかなと思い出したの。それで仕事の傍らでもメモ帳を持っとってはね、書いてはしました。
はい、ということで狩野さんの体験談を聞いてもらったわけですけれども、はい、サントさん、ここでですね、
はい、
ちょっと重たい質問になるかどうかは分からないんですけれども、今回のラジオで現地収録を2回ほどやってできました。で、前回金丸さんのところにお伺いして、まあ、今回狩野さんということですが、
はい、
どうですかね、実際にこう言葉を使うネイティブの人と接してみてどう思われましたか、率直に。
そうですね、はい、金丸さんも狩野さんも体験談をいろいろ話してくださって、
はいはい、
私にとってはどれも初めて聞くお話だったので、
はい、
とても新鮮な印象を受けました。
なるほど、
はい、
いいリアクションだと思いますね、はい、実際昔もそうだったと思いますね、昔から伝えられてる語り部と言われる人たちは、おじいちゃんおばあちゃんあるいは父さん母さんというところからですね、どんどん言い伝えを、昔話を聞いて現在残っている資料等になっているということで、その思いとですねリンクしているというふうに考えてよろしいですね、
はい、今日は狩野芳美さんの伝承1をお送りしました。
それでは今日の勉強はここまでです。また来週お会いしましょう。
来週は狩野芳美さんの伝承2をお送りします。
ヤイトパレのおかやん、
ヤイトパレのおかやん、さようなら。